6ページ。10月から12月は滞納整理強化期間。町では10月から12月までの3ヶ月間を町税の滞納整理強化期間とし、税収確保と納税率向上のため滞納整理の取り組みを強化します。公平性を保つため、正当な理由なく町税を滞納している方には、催告や財産の差し押さえを積極的に行います。町税は納期限内に納付しましょう。町税は定められた納期限内に自主的に納付していただくのが原則です。税金を滞納すると、納期限を過ぎても納付が確認できない場合は、督促状を発送します。督促後も完納しない場合は、財産などを調査し、財産などが発見された場合は、法律に基づき、滞納処分、差し押さえなどを行います。納付できない事情があるときは、税務課では、やむを得ない事情により、納期限内に税金を納めることが困難な方の相談を受け付けていますので、早めにご相談ください。滞納処分に関する質問と答え。質問、滞納処分とは何ですか？答え、税金について督促後も完納しない場合に行う強制徴収手続きで差し押さえや捜索などがあります。質問、事前に連絡がなく財産を差し押さえられました。連絡はないのですか？答え、納期限を過ぎても納付がない方には督促状を発送していますので、滞納処分前の連絡は行いません。また、督促状発送後も電話催告や催告書などにより、納税についてのお知らせを行っています。質問、少額滞納しかしていないのに、勤務先に給与照会が届いたため、勤務先の方に滞納があることが知られてしまいました。なぜこのようなことをするのですか？答え、滞納税額の多少にかかわらず、滞納がある方に対して、法律に基づいて財産調査の一環として給与照会を行っています。質問、滞納税を分割納付したいのですが、金額やペースは自分で決められますか？答え、滞納税は一括納付が原則ですが、失業など、やむを得ない事情がある場合、早めにご相談ください。収入状況などを聞き取りし、分割の回数や金額、納付方法をご相談の上決定します。問い合わせ、税務課、電話 581-2121、内線 153-157-158。消費生活コラム。今月は、電気・ガス契約のトラブル。消費生活トラブルは身の回りに潜んでいます。被害を防止するために悪質業者の手口や被害事例などを紹介します。もしかして困ったなと思ったら一人で悩まず消費生活センターにご相談ください。なお、相談日や時間などの詳細は本紙28ページをご覧ください。問い合わせ、商工観光課、電話 581-2121、内線453、電気・ガスの契約の切り替えに関するトラブルなどの相談が寄せられています。平成28年には電力、平成29年にはガスの小売全面自由化が始まり、新たに参入した様々な事業者が料金プランを提示しています。これをきっかけとして、電話勧誘や訪問販売による電気・ガスの契約の切り替えに関するトラブルなどの相談が多く寄せられています。トラブル事例、アパート全体のプラン変更だと思い、大手電力会社に委託されたという事業者に検針票を見せて申し込みをしたが、後で勧誘だったと気づいた。そこで申し込み確認のために、かかってきた電話で契約を断ったが、契約したことになっていた。訪問してきた事業者に言われて、電気の検針票を見せたところ、 当社と契約すれば電気料金が2割安くなると言われたため契約をした。しかし届いた請求書を確認したところ、従前の電気料金の2倍となっていた。アドバイス。電力・ガス会社には契約内容を記載した書面もしくは電磁的方法で交付する義務があります。契約の意思がないと伝えてあるにもかかわらず書類が送られてきた場合は、事業者に連絡を取って契約意思がないことを伝え、必要に応じてクーリングオフなどの手続きを行いましょう。契約の時は料金プランのメリット・デメリットも把握しましょう。特に市場連動型の料金プランは、電力会社が取引所から電気を仕入れる際の価格に連動して電気料金が決まるため、電気料金が上下することがありますので、内容をよく確認することが大切です。トラブルに巻き込まれないために、契約の意思がない場合は、はっきりと断りましょう。検針票や契約情報は慎重に取り扱い、情報を聞かれてもすぐ教えないようにしましょう。大手電力・ガス会社を名乗って勧誘するケースも見られます。勧誘してきた会社と新たに契約するときは、会社名や連絡先、契約条件をよく確認しましょう。
7ページ、新型コロナワクチン接種について、小児用ワクチンの追加接種、3回目接種が始まりました。小児用ワクチンの追加接種、3回目接種が9月6日に、予防接種法上の予防接種に位置づけられ、接種が開始されました。また、小児用ワクチンの追加接種には、予防接種法上の努力義務は適用されます。なお、努力義務とは、受けられるよう努めなければならないという予防接種法上の規定で、接種を強制するものではありません。対象年齢、5歳以上、11歳以下、対象要件、2回目からの接種から5ヶ月経過、接種券の送付、2回目の接種から5ヶ月経過した方に送付。オミクロン株対応ワクチンの接種が始まりました。区分1、接種回数4回目、対象年齢60歳以上、3回目、12歳以上、2、4回目、12歳以上、60歳未満、対象要件いずれも前回接種から5ヶ月経過、接種券の送付、前回接種から5ヶ月経過した方に送付。なお、1、2に該当する方のうち、基礎疾患を有する方、医療従事者などや高齢者施設などの介護従事者の方で接種券をすでにお持ちの場合は、お手元の接種券で接種することができます。2に該当する方には、10月上旬から段階的に接種券を送付します。ワクチンの供給状況により予約を一時中止する場合があります。今後、接種間隔が5ヶ月から短縮される場合があります。オミクロン株対応ワクチン接種会場、いずれもファイザー社ワクチンを使用します。初診、かかりつけ患者問わず実施、オブスマ診療所、クジラ岡ハートクリニック、埼玉寄居病院、佐伯院、林陸郎診療所、原島医院、富士野クリニック、より本庁クリニック、かかりつけ患者のみ実施、五十嵐整形外科医院、市川医院、国母医院、清水医院、高間クリニック、山田整形外科内科医院。なお、予約方法については、接種券に同封した案内通知をご覧ください。新型コロナワクチン接種フローチャート、12歳以上の方、スタート、何回接種しましたか？未接種、1回接種、接種券はお持ちですか？持っている。医療機関に予約後接種してください。持っていない。再交付申請が必要です。健康づくり課へお問い合わせください。2回目接種、2回目接種から5ヶ月経過していますか？5ヶ月未満、接種可能な時期に接種券を発送します。到着後、医療機関に予約を接種してください。5ヶ月以上、 接種券はお持ちですか？持っている。医療機関に予約後接種してください。オミクロン株対応ワクチンで持っていない。再交付申請が必要です。健康づくり課へお問い合わせください。3回目接種から5ヶ月経過していますか？5ヶ月未満、接種可能な時期に接種券を発送します。到着後、医療機関に予約後接種してください。5ヶ月以上、60歳以上ですか？60歳以上、接種券はお持ちですか？持っている。医療機関に予約を接種してください。オミクロン株対応ワクチン持っていない。再交付申請が必要です。健康づくり課へお問い合わせください。60歳未満、基礎疾患がありますか？または医療従事者、介護従事者の方ですか？はい。接種券はお持ちですか？持っている。医療機関に予約を接種してください。オミクロン株対応ワクチン持っていない。電子申請をしましたか？申請済み。再交付申請が必要です。健康づくり課へお問い合わせください。未申請、町公式ホームページから電子申請してください。申請後、接種券が発送されます。いいえ、接種可能な時期に接種券を発送します。到着後、医療機関に予約後接種してください。4回接種、接種可能な時期に接種券を発送します。到着後、医療機関に予約後接種してください。わからない。健康づくり課へお問い合わせください。なお、今後接種間隔は5ヶ月から短縮される場合があります。問い合わせ、健康づくり課新型コロナ対策班、電話 581-2121、 内線213、 8ページ。10月は食品ロス削減月間です。食品ロスとは、まだ食べられるにもかかわらず捨てられてしまう食品のことです。令和元年10月1日に食品ロスの削減の推進に関する法律が施行され、10月は食品ロス削減月間、10月30日は食品ロス削減の日と定められました。日本における食品ロスの量は、令和2年度、推計値で年間約522万トンです。そのうち約 47% にあたる約247万トンが一般家庭から発生する食品ロスとなっています。食品ロスの削減には皆さん一人一人の毎日の取り組みが必要です。もったいないを合言葉にできることから始めてみましょう。食品ロス削減の取り組み。例えば、買い物を出かける前に冷蔵庫や食品棚にある食品の在庫を確認する。買い物をするときは必要なものを必要な分だけ購入する。調理をするときは食べきれる分だけ作るようにする。外食をするときは食べきれる量を注文する。知っていますか？賞味期限と消費期限の違い。賞味期限、美味しく食べることができる期限です。スナック菓子や缶詰などの比較的傷みにくい食品に表示されています。この期限を過ぎてもすぐに食べられなくなるわけではありません。消費期限、安全に食べれる期限です。お弁当やサンドイッチなどの傷みやすい食品に表示されています。この期限内に食べきりましょう。なお、賞味期限と消費期限はいずれも袋や容器を開けないで保存方法を守って保存した場合の美味しさや安全を約束したものです。一度開けてしまった食品は期限に関係なく早めに食べるようにしましょう。問い合わせ、生活環境エコタウン課、電話 581-2121、 内線221、町施設の温室効果ガス排出量を公表します。町では、より町地球温暖化対策実行計画に基づき、地球温暖化の大きな要因である温室効果ガス排出量の削減目標を設定し、その達成に向けた取り組みを行っています。この度、令和3年2021年度の町施設の温室効果ガスの排出量を次の通り公表します。令和4年度中間年度目標、基準年度比マイナス 17.7%、 令和3年度実績、基準年度比マイナス 33.2%、 令和3年度の温室効果ガス排出量は350万2242キログラム CO2 となり、令和2年度の338万6716キログラム CO2 と比べ、115526キログラム CO2 の増加となりました。その結果、令和2年度に比べ 2.2 ポイント増加しました。なお、平成25年度基準年度として算出。今後も町では令和12年2030年度計画最終年度の目標である対平成25年2013年度増減率マイナス 40.1% に向け、地球温暖化対策を推進していきます。町施設の温室効果ガス排出量の推移、対平成25年2013年度増減率、折れ線グラフがあります。年度温室効果ガス排出量の順に読みます。年度平成25年温室効果ガス排出量、平成25年524万5496キログラム CO2 ゼロ、平成26年530万9625キログラム 1.2%、 平成27年509万2583キログラムマイナス 2.9%、 平成28年468万5286キログラムマイナス 10.7%、 平成29年463万1674キログラムマイナス 11.7%、 平成30年432万2723キログラムマイナス 17.6%、 令和元年427万3436キログラムマイナス 18.5%、 令和2年338万6716キログラムマイナス 35.4%、令和3年350万2242キログラムマイナス 33.2%。 中間年度目標、令和4年2022年度マイナス 17.7%。 折れ線グラフ終わり。問い合わせ、生活環境エコタウン課、電話 581-2121 内線224、 9ページ、浄化槽の維持管理できれいな水環境を守りましょう。浄化槽をご使用の皆さんへ。浄化槽は微生物の働きにより、家庭からの生活排水などをきれいな水にしてから放流するための設備です。家庭からの生活排出の多くは側溝や水路を通り、河川へ流れていきます。川の汚濁原因は生活排水が7割以上を占めると言われ、生活排水を適正に処理してから放流することが大切です。浄化槽の正しい使用と適正な維持管理を行い、きれいな水環境を守りましょう。浄化槽に必要な3つの維持管理。1、保守点検。浄化槽の点検、調整や消毒薬の補充などを行います。保守点検の回数や内容は、浄化槽の種類や大きさにより異なります。一般的な家庭に設置されている浄化槽の場合、年3回以上、埼玉県知事の登録を受けた保守点検業者と契約の上行ってください。2、清掃。浄化槽内に生じた汚泥の引き抜きや、引き類の清浄などを年1回以上行います。町の許可を受けた清掃業者に依頼してください。町許可清掃業者、末世商事株式会社、電話 581-1745、株式会社ロビン、電話 584-2644。 3、法定検査。設置後の検査、浄化槽法第7条検査。設置された浄化槽が適正に施工され、正常に機能しているかを確認する検査です。浄化槽を使い始めて3ヶ月を経過した日から、 5ヶ月の間に行わなければなりません。定期検査、浄化槽法第11条検査、浄化槽からの放流水質をチェックし、浄化槽が十分機能を発揮しているかの検査を年1回行います。検査結果は浄化槽管理者、使用者や保守点検業者に通知され、維持管理に生かされます。法定検査の手続きは指定検査機関で行ってください。指定検査機関、一般社団法人埼玉県浄化槽協会、電話 501-5707。 なお保守点検、清掃、法定検査はそれぞれ費用、手数料がかかります。浄化槽を適正に使用するために、天ぷら油などはそのまま流さずに古新聞などに染み込ませ、可燃ごみとして出しましょう。食べ残しは流さず、よく水気を切って可燃ごみとして出しましょう。トイレにはトイレットペーパー以外のものは流さないようにしましょう。便器の掃除にはなるべく塩素系洗剤を使わないようにしましょう。風呂、浄化槽に空気を送る機械の電源は切らないでください。浄化槽に必要な届け出、報告、浄化槽の設置、開始、廃止などを行うときには手続きが必要です。詳細は生活環境エコタウン課へお問い合わせください。浄化槽設置整備事業補助金ご活用ください。補助対象区域内において、自ら居住する専用住宅に設置されている単独処理浄化槽、または汲み取り便槽を合併処理浄化槽に転換しようとする方、住宅の所有者、世帯主などを対象に、その費用の一部を補助します。なお、補助対象区域について、また補助金の申請を行う場合には、申請条件がありますので、申請前にお問い合わせください。補助限度額、令和4年度転換補助の場合、人相、5人相、補助限度額合計54万2000円、人相の算定、住宅の延べ面積が130平方メートル以下の場合、7人相62万4千円、住宅の延べ面積が130平方メートルを超える場合、10人相75万8千円、台所及び浴室が2箇所以上の場合、2世帯住宅、浄化槽は町が設置、維持管理、寄居町公設浄化槽事業、町では生活排水処理対策として、寄居町公設浄化槽事業を実施しています。事業区域は、用土駅西側地区、2区、3区、4区、5区の一部、8型地区、一部地域を除く、赤浜地区、赤浜区の一部です。生活環境と水環境保全のために、ぜひ本事業にご参加ください。公設浄化槽事業とは、事業区域内の個人住宅などに対して工事費の一部を分担金としてご負担いただき、町が主体となって浄化槽の設置を行います。また、公設浄化槽使用者の皆さんから維持管理費用として使用料を納めていただき、町が浄化槽の維持管理を行います。対象、汲み取り式のトイレを使用しており、水洗トイレ化を希望される方、単独処理浄化槽を使用しており、老朽化、故障などにより浄化槽の入れ替えを希望される方、季節浄化槽の維持管理に煩わしさを感じている方など、問い合わせ生活環境エコタウン課、電話 581-2121、 内線 223-224